マザー・テレサが残した言葉の中に次のような素晴らしい元気を与えてくれる言葉があります。昨日は去りました、明日はまだ来ていません。私たちにはただ今日があるのみ、さあ始めましょうという言葉です。朝の一日を始めるにあたり勇気と力を与えてくれる言葉です。過去のことをいつまでも悔やんだり、どうなるかわからない明日のことを思い煩っても、私たちにはどうすることもできません。そればかりか、かえって大切な今日という日を生きる力を失ってしまいます。私たちに与えられている時間は今日しかないのです。その今日という大切な時間が過去や未来に足を引っ張られるようなことがあれば、本当にもったいないことです。イエス・キリストもこう言われました。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自ら思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。有名な三条の水訓の中で、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなと語られた流れの中で、最後に言われた御言葉であり、クリスチャンであれば誰でも知っている御言葉です。しかし果たしてこの御言葉のように私たちは生きているだろうか。今朝改めて考えてみたいと思っています。よく慣れ親しんだこの御言葉の中から新たな発見を見出していきたいと思います。明日のことまで思い悩むな。なぜ明日のことを思い悩んではいけないのでしょうか。それは一つに、誰も明日がどんな日になるのかがわからないからです。どうなるかもわからない明日のことは本来悩みようがないのです。備えはある程度まではできても、万全な対処は今日のうちにはできないのです。私たちはどんなに心配したからといって、背丈を伸ばすことも寿命を一日でも伸ばすこともできないのです。今新型コロナウイルスの問題で、世界中の人々が明日どうなるのか誰にもわからないような、そんな生活を強いられているわけです。世界一のパワーを持っているアメリカの大統領にもわからないものだから、発言が二転三転し、欲求不満の矛先を中国にぶつけている始末です。また12億人以上の信徒のトップであるカトリックのローマ法王も分かりませんから、なんとなく沈黙を守っている感じです。このような状況の中で、ある人は不安に頭を抱え、ある人はイライラしてあたりに怒鳴り散らしています。もしかしたら神様は、明日のことは誰にも分からないのだから、明日のことを悩んでも意味がないのだということを、今世界中の人々に教えようとしておられるのかもしれません。少なくとも私たち神様を信じる者たちに、神様は明日のことを思い悩まずに全てを神様に委ねて生きる生き方を教えようとしておられるのかもしれません。だとするならば、神様は本当の信仰の世界を生きる機会を今私たちに教えてくださっているとも言えるのかもしれません。あるカウンセラーが次のように言っていました。自分で自分を苦しめるのはやめにしよう。あれこれ悩んでも、くよくよ考えていても何も変わらない。考えても仕方がないことで心を煩わせない。明日のことは明日考えればいい。どれだけ悩んでも未来のことは分かれやしないのだから。悩むのは 問題が起きてからでいい。いつかやまだ見ぬ何かのために今を犠牲にするのはもったいない。明日のことは明日考えればいい。悩むのは問題が起きてからでいい。本当にその通りだと思います。イエス・キリストは明日のことは明日自らが思い悩むと言われましたが、まさにこのことを言っているのでしょう。またここで明日が擬人化されて、明日のことは明日自らが思い悩むというふうに表現されていますが、この明日というのは単に未来を表しているだけではなくて、私はイエス様ご自身のことをも表しているのではないかというふうに思っています。ヘブライ人への手紙の13章8節に、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですとあります。私たちは誰もこのように言うことはできないのです。昨日の私、そして今日の私とは言えますが、明日の私とは言えないのです。なぜなら明日も私がここにあるとは誰も言えないからです。明日もあると言える方は昨日も今日もそして明日どころか永遠に変わらない方と表現されているイエス・キリストだけなのです。だとするならば、イエス様は明日のことは私があなたの代わりに悩むからと言われているように思えてくるのです。さらにイエス・キリストは続けてこう言われました。一日の苦労はその日一日だけで十分である。ここにイエス様の私たち一人一人に対する愛と優しさがにじみ出ている気がしてなりません。悩み苦しんでいる子供を見て心配しないでいられる親などいません。今日はもう十分苦しんだから、十分苦労したから、もう十分だ、明日のことはお父さんがあるいはお母さんが何とかするからと、親であるならばそんな気持ちになるのではないでしょうか。第一ペテロの5章7節に、思い煩いは何もかも神様にお任せしなさい、神様があなた方のことを心にかけてくださるからとあります。私たちはイエス様に何もかも思い悩みをすべてですね、任せてよいわけです。神様は本当に深くどこまでも心にかけてくださるお方だからです。また明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるとのイエス・キリストの御言葉はもう一つ重要なメッセージが込められています。それは今日だけを見つめなさいというメッセージなのです。確かに私たちにとって明日は大切なことです。しかし今日という日はもっと大切なのです。なぜなら今日という日なしに明日という日は訪れることがないからです。私たちは明日のことばかり思い悩んでいると一番大切な今日という日を忘れてしまいがちです。今日のことはまだちゃんと終わっていないのに、なぜ明日のことを思い悩むのか。今日という日の積み重ねによって明日が、そして未来が形作られていくのです。例えば目の前に大量にやるべきことがあったとしてします。それは何年もかかるような膨大な量の仕事だったとします。まだ残りどれぐらいあるのかを考えると嫌になってしまいそうな、そんな大量な仕事です。まあそのような時は先のことはとりあえず考えないで、今日の分だけを見つめて、今日の分が終わったら、ああ終わったと 喜べばよいのです。今日の喜びが一日一日と積み重なって、やがて最後の完成へとつながっていくからです。デール・カーネギーが書いた道は開けるという名著があります。この本の最初の章は、今日一日の区切りで生きよとなっていて、オスラーという英国の医師を取り上げています。オスラーはモントリオール総合病院の医学生だった時、卒業試験のことで思い悩み、診療科目に何を選ぶべきか、卒業したらどこへ行ったらよいか、どうやって開業しようか、生活はどうしようかと、いろいろ考えては頭を抱えていたそうです。しかし彼は後に英国で最も有名な医師の一人となり、ジョン・ホプキンズ医科大学を創立し、国王からナイトの称号まで与えられる人物となっていきます。彼の成功の鍵は何だったのかということなのですけれども、彼の言葉によれば、一日の区切りで生きることを知ったためなのだと言います。オスラーはある時、船で大西洋を渡った時、船のブリッジに立った船長が急転と言いながらボタンを押すと、機械のガラガラという音がして、船は各区画、区画ごとに閉ざされていき、水が入り込めないように区切られていくのを見たそうです。その経験から彼は大学の学生たちにこう言ったのでした。船のブリッジに立って、大きな防水壁が作動している状態を想像してみなさい。ボタンを押すと、諸君の生活のあらゆる部分で鉄の扉が過去を締め出していく音が聞こえるでしょう。もう一つのボタンを押して鉄の扉を動かし、未来、まだ生まれていない明日も締め出すのです。そうしてこそ諸君は今日一日を安泰に過ごすことができる。過去と縁を切るのだ。昨日の重荷に加えて明日の重荷まで今日のうちに背負うとしたら、どんな強い人でもつまずいてしまう。過去と同様、未来もきっぱりと締め出しなさい。明日など存在しないのです。人が救われるのは今日という日なのです。オスラーが訴えたのは、明日の準備をする必要がないということではもちろんありません。明日の準備をする最良の手段は、あらゆる情熱を注いで今日の仕事を今日のうちに仕上げることであると説いたわけです。そしてオスラーは学生たちに向かって、一日の初めに、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという主の祈りを唱えるようにと勧めたそうです。イエス・キリストは明日の糧を求めよとはおっしゃいませんでした。今日の糧だけを父なる神に求めるようにとおっしゃったのです。これは今日を区切りにして生きるということに相通ずるのではないでしょうか。今日を区切りに生きる、明日のことまで思い悩まなくていい、今日の苦労は今日一日で十分である、そのように言うことができるのは、イエス・キリストの素晴らしい約束があるからです。見落としてならないのは、イエス様の言葉の最初についているだからという言葉です。もう一度先ほどのマタイ6章34節の言葉を読みますと、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるとなっています。明日のことまで思い悩むなという理由を、イエス様はだからという言葉の前に言われているのです。その前にはどんな言葉があったかというと、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば これらのものは皆加えて与えられる、このように約束しておられるのです。神様は私たちの明日の必要をすべてご存知です。私たちは神の国と神の義を求めればよいのです。そうすれば私たちに必要な明日のものはすべて加えて与えられるのです。だから苦労は今日一日で十分だということができるのです。繰り返しますが、明日のことを思い悩むのをやめましょう。今日だけを見つめて、今日を区切りに一生懸命生きましょう。それで十分なのです。明日のことはイエス様に委ねて、私たちは神の国と神の義、すなわち温かな神様の愛と神様の正しさに支配されることだけを祈っていきたいと思います。新型コロナウイルスがこの先どうなっていくのかは誰にも分かりません。だから今日だけを見つめて生きる、そのことをイエス様は私たちに今教えようとしておられるのではないか、そういうことを今朝改めて考えてみました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。